聞け、イスラエルよ、我らの神、主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。賛美歌113番をもって、主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌113番です。まま共に実会を唱和いたします。実会は座席前のプレートに記してあります。実会、我は汝の神主汝をエジプトの地その奴隷たる家より導き出せし者なり、汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、汝己のために何の偶像をも刻むべからず、汝の神主の名を乱れに口にあむべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え、汝殺すなかれ、汝勧誘するなかれ、汝盗むなかれ、汝その隣に対して偽りの証を立つる中で、汝その隣の家を貪る中で。お座りください。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、新しい主の日を備え、私たち一人一人を御前に呼び集めてくださったことを感謝いたします。私たちは この招きを受け御前に立つとき、感謝と喜びを思うだけでなく、深い恐れを思う私たちです。一週間の歩みを振り返るとき、私たちは思いと行いと言葉によって罪を犯し、あなたから遠く離れていました。どうか私たちを憐れんでください。自分のことばかりを考え、隣人の痛みや苦しみに対して思いやりのない言葉や振る舞いで人を傷つけ、不愉快にし、人を慰め、あなたの身元へ招く言葉を語ることができませんでした。お許しください。私たちがイエス・キリストによって罪許されたことを今一度思い出し、謙遜な思いで隣人と接し、あなたの御言葉を伝えていくことができますよう導いてください。本日も大沢牧師を通してあなたの御言葉を聞こうとしています。大沢牧師を聖霊で満たし導いてください。また聞く私たち一人一人に聖霊が豊かに働き、共に御言葉の恵みに預かることができますように。この祈りを主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。賛美歌347番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌347番です。 聖書をお読みします。新約ヨハネによる福音書15章1節から8節まで198ページです。新約ヨハネによる福音書15章1節から8節まで198ページです。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。使徒信条によって私たち教会の信仰を告白します。お座りになったままで結構です。信仰告白の言葉は前の座席のプレートに記してあります。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の国に立ったまえり、賢い光で生ける者と死ねる者とを裁きたまま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。主イエスキリスト自らがご自身と天の父なる神をご紹介くださった言葉であります。しかも改革者カルバンという人が強調して語りましたように、神を知ることはただ神を知るにとどまらず、この私たち自身のことを知ることに深く結びついておりました。私はブドウの木、私の父は農夫であると、ご自分が誰で何者であるかを私たちに向けてご紹介くださったお方は、続けてこのようにお語りになられました。あなた方はその枝である。主イエスキリストと私たちは一つに結ばれたブドウの木である。そして天の父はそのブドウの木を手入れする農夫でいらっしゃいます。有名な聖書の言葉です。教会に一度も足を踏み入れたことがなくとも、 例えばキリスト教幼稚園や保育園、ミッションスクールに通ったことのある方ならば、必ず聞いたことのある言葉でしょう。例えば、キリスト教主義の保育園や幼稚園に行きますと、ブドウの木が描かれておりまして、その幹から伸びる枝の一つ一つに子供の名前が書いてある。そしてその子の写真が貼ってある。で、さらにその枝の先には、幼児たちがクラフト紙を一生懸命に丸くくり抜きまして、色を塗ったブドウの実の工作がのり付けされて一房のブドウの実がそこになっている。私たちはイエス様につながっている一本一本の大切な枝なんだ。この枝は丸丸くん、この枝は丸丸ちゃん。温かく心強い主のお言葉であります。天の父なる神様は私たちに無関心ではありえないと、このお言葉から信じることが許されております。ブドウ農家が自分の農園の中で最上級のブドウの木に関心を寄せ、その世話を怠ることが決してありえないとするならば、シュエスに結ばれ、シュエスと一体とされている私たちは、この農夫であられる父なる神の世話を十分に受けることができるのであります。そして、この父の世話を十分に受けた者は、必ず実を結ぶ人生を送れるのです。それゆえ早いうちに今日の聖書箇所を読みながら、私たちのうちに湧き上がってくる疑問にも答えておこうと思います。二節にはこの心強い言葉に反するような厳しい裁きの言葉がありました。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。6節も同様です。私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れる、そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。これらの厳しい言葉だけを聞きますと、たとえ私たちが今イエス・キリストというブドウの木に結ばれた枝であったとしても、あまり安心することはできないように思われます。つながっていても実を結ぶ生き方ができていないならば、ただ栄養を無駄に浪費するだけの枝であるならば、切り取られて捨てられてしまうのではないか。じゃあ自分はその切り取られてしまう枝に違いない。誠実なものであればあるほど、一度はそう考えて不安になるに違いありません。けれども、これは全くこの聖書箇所を誤解した読み方であると私は思います。なぜこのような誤解が生じてしまうかといえば、新共同訳聖書の翻訳に問題があるからかもしれません。二節の言葉、これをより直訳しますとこういう翻訳になります。私の内にあって実を結ばないすべての枝を父が刈り取る、そして実を結ぶすべての枝を父は刈り込む。新共同訳がつながると訳しているところ、言語では内にある。このことを大事にしながら読むと良いのです。主イエスキリストがご自分と私たちを指さしながら、私はブドウの木、あなた方は枝であると、そうおっしゃるとき、ひょっとすると今までイエス・キリストという太い幹にそれぞれの人間が接ぎ木された枝のようにつながっている姿を想像してきたかもしれません。力強いキリストという命の幹があり、その幹に無数の枝が接ぎ木されているんだけれども、ある枝は太くて、時が来ればたわわに実をつけるしっかりとした結びつきを持っている。けれどもまたある枝は 幹への結びつきが弱くて十分に幹からの命を吸収することができないからやがて間引かれてしまう、そういうイメージをお持ちになるかもしれませんけれども、主イエスと私たちの結びつきは枝と幹が点や面によって接しているというのとは全く違います。私たちを結びつくイエス・キリストは主イエスご自身の言葉に従えばうちにあるというような結びつき、つまり枝である私たちの丸ごと全部をその命のうちに取り込んでおられる結びつきなのであります。4節の私につながっていなさい、私もあなた方につながっているということも、もしかしたらつながりが切れないように必死になって主イエスにかろうじてしがみついているご自分の姿を想像してしまうことがあるかもしれません。しかし直訳しますと次のような翻訳になります。私のうちにとどまれ、そして私もあなた方のうちにとどまると、必死にしがみつくようにかろうじて保たれているつながりではありません。私たちはとどまれと言われる主イエスのうちにすっぽりと入れられている。また先週の箇所が語っていることに引き続き今日の箇所においても、私たちが主のうちにすっぽり入れられているのみならず、同時に主イエスご自身もまたこの私たちのうちにすっぽりと入っていらっしゃる。そういうふうにイメージされるような切っても切り離せない相互マトリョーシカ状態に私と主イエスはあるんだ。ですから私はブドウの木、あなた方はその枝であるという主イエスのお言葉からは、どこからが幹でどこからが枝であるかというような区別をつけることはできません。ブドウの木とブドウの枝は一つのもの。主イエスのどの部分においても私の丸ごと命がそのお方のうちに満ち溢れており、この私のどの部分においても主イエスの命丸ごとが満ち溢れている。このような主イエス・キリストと私たちの一体、しかもこれは将来の約束ではありません。たとえそのことを初めて聞いた、知らなかったというものがあったとしても、これは将来の約束などではなく、今ある私たちの命の現実としてこのお方が今日語りかけておられるのです。私はブドウの木、あなた方はその枝であると、その枝になるであろうじゃない、その枝である言い切られております。たとえ今日この時までこの主イエスの言葉を聞いたことがなかったとしても、3節、私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっているんです。私につながっていなさい、この4節のご命令を初めて聞いた者も後半で宣言される、私もあなた方につながっているんだというこの現実が、すでに今この時におけるその者と主イエスの現実となりきっているのであります。私はブドウの木、あなた方はその枝である、イエス・キリストがおっしゃいます。私たちの方ではかろうじてつながっている、いやもうほとんど切り離されていると思い込んでいたとしても、私がこの方のうちにあり、この方が私のうちにあるという切り離しがたい一体の現実は微動だにいたしません。 もちろん今日私たちが聞いている主イエスのお言葉の中には厳しい響きを持った裁きの御言葉もまた鳴り響いております。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる、そうおっしゃる。私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れるとおっしゃる。極めつけにはそして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。主イエスに結ばれていないものの結末をこのようにお語りになっておられる。私はこれらの御言葉を前にぬかずき、主よそのお言葉は真実でありますと申し上げる以外の言葉を持ち合わせてはおりません。神がお語りになるならばどんなに私たちに都合が悪かろうが慎んでそのお言葉を受け入れる以外にはありません。それが神が神であり人が人であるということです。お言葉通り、もしも私たちがキリストから切り離された枝となるならば外に投げ捨てられ枯れて焼かれてしまう、それ以外の将来はないのであります。けれどもその裁きの言葉の前にぬかずき受け入れながら、しかし同時に次のように問うこともまた今日の主イエスの言葉から促されていると信じます。一体私たちは主イエス・キリストから切り離された自分になることができるのだろうか。自分が気づかず知らぬ間に、ただ天の父の憐れみにより主イエスと私たちは一体とされました。私たちが気づかず知らぬ間にあの主イエス・キリストの天の父の御心への献身のゆえに、つまり十字架による買い戻しのゆえに一体とされたのです。それは2000年前、私たちが生まれるまだずっと前の出来事であります。キリストの十字架による贖罪、罪の贖いのことを英語でアトーメントと申します。アトーメント、これはアット、ワン、メントということ、つまりワンにすること、一にすること、一つの状態になること、一つの状態にすること、そのことを意味する言葉、アトーメント、アット、ワン、メント。キリストの十字架が切り離されたものを一つにしたのであります。神と切り離されていた人間を天の父と御子イエス・キリストのうちにある深い結びつきの中に、あなたが私のうちにあり私があなたのうちにあるという深い一体のうちに私たちを入れてくださったのです。それがアトーメント、キリストの贖罪の出来事、十字架の出来事です。誰がその一体から我々を切り離すことができるのでしょうか。少なくとも私たち人間にはできない、私はそういうほかないと思います。なぜならば、そもそも聖書が語る私たち人間の罪というものは、それはそもそも意識しようが意識しまいが神から全力で離れていこうとする我々人間の姿のことを言っております。神から全力で離れていこうとするのが我々人間なんだ。そして その人間の神から全力で切り離されていこうとする最大の努力、罪の努力こそ、これは全くその当時、それと気づかれぬことではありましたが、神の一人子イエス・キリストを十字架につけて殺すことでありました。神の一人子イエス・キリストを十字架につけて殺すことによって、我々人間は神から最大最速の速さと力を持って遠ざかっていったのであります。しかし私たち人間が神から最も遠ざかった、その御子の十字架で起こったことがアトーメントって呼ばれるんです。神がご自身と私たち人間を切り離しがたく結びつけるアトーメントの出来事、神の一方的な恵みによって神と人間の仲直り一致がなったその出来事であった、そういうんです。イエス・キリストの十字架というのは、我々人間側の側面から見れば全速力で神から遠ざかる出来事でありましたが、しかし神の立場から見れば、その人間の罪よりも強い愛の力によって全力でそれを連れ戻そうとした出来事でありました。その結びつきの強さを語るためにこそ、その神の執拗な我々を追跡する、そういう愛に目を覚まさせるためにこそ、主イエス・キリストは今日、私はブドウの木、あなた方はその枝であるとお語りになったのであります。だから主につながっていないものは取り除かれ、捨てられ、焼かれるという極めて厳しい六節の裁きの言葉も、このキリストの福音から聞き直すならば、まさに直前の主イエスのお言葉、私を離れてはあなた方は何もできない、今私たち教会がしみじみと実感し喜んで告白させていただく、自分を小さくし神を大きくする賛美の言葉のバリエーションでしかありません。主イエスよ、その通りです。もしもあなたが来てくださらなければ、もしもあなたが私たちに代わって十字架にかかってくださらなければ、もしもあなたが罪人である我々を連れ戻し神に結びつけてくださらなかったならば、我々は取り除かれ、枯れ果て、薪とされる死んだ枝に過ぎません。しかしあなたは私たちと一つとなってくださいました。二節の裁きの言葉も同様です。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる、その通りですけれども、これは不可能な可能性です。もしもキリストにつながっていながら実を結ばないならば、当然その枝は取り除かれる、その通り。しかしキリストがご自身と我々を結びつけてくださるなら、私たちがそのお方のうちにあり、そのお方が私たちにおられるという一体のうちに我々が置かれるならば、これはどうやったって実を結ぶんですよ。五節後半に、人が私につながっており 私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶと、主ご自身がお語りになっております。一見この言葉も、私たち人間がまず主イエスにつながることが、主が私たちにつながってくださり実を結ぶ条件として語られているようですが、現代の聖書学者たちはこれは条件などではないと申します。ここにあるのは何か、ここにあるのは確かな勧めであり、また命令でありますが、けれどもここに語られているのは、主に結ばれたあなた方は多くの実を結ぶという確約であり断定でもあるのだと言います。私のうちにとどまりなさい、実を結びなさい、まあ確かに命令ですよ、勧めの言葉です。このお方は私たち人間を一人前に扱い、顔を持った対話相手として見なしてくださるゆえに、このように進めお命じになります。けれどもこれは条件ではないし、またこの言葉を聞かされる者を一人ぼっちに突き放す立法の言葉でもありません。先週水曜夜のオンライン祈祷会から旧約のエレミヤ書という箇所を読み始めました。先週は第一章だけを読みました。私はその中の17節の言葉に目が釘付けになりました。主が若い預言者エレミヤに命じられた言葉であります。あなたは腰に帯を締め、立って彼らに語れ、私が命じることをすべて、特にここから、彼らの前におののくな、私自身があなたを彼らの前でおののかせることがないように。主なる神が預言者に命じられます。エレミヤよ、私は私があなたに授ける言葉を余すところなく人々に告げ知らせなさい、人間を恐れずに全部語りなさい、おののくな、恐れるな、語れ。しかし主なる神様はエレミヤにそのようにお命じになりながら、それで終わらずに、転じてまるで独り言をつぶやくように、そのおののくなとエレミヤに命じた言葉に続けてこう語られました。私自身があなたを彼らの前でおののかせることがないように。おののくな、恐れるな、エレミヤに命じられた神様はすぐに自分自身に向き直って命じるんです。私自身があなたを彼らの前でおののかせることがないように。これが聖書の語るすべての律法命令の根底にあるものです。おののくなとお命じになる神は、私があなたをおののかせることがないようにしなければならない責任を一身に引き受けられる。とどまりなさい、実を結びなさいとお命じになる方は、あなたのうちにとどまる、あなたのうちに実を結ばせると、ご自分を強いるお方なのであります。そしてそれだから人はこの方のうちにとどまり続けることができます。実を結ぶことができます。今から何十年も前にナチス政権に抵抗し、扱いに困ったナチスによって危険な最前線に兵士として送り込まれてしまい、そこで捕虜となって捕まったシェーンヘルという牧師がいました。捕虜となって収容所に入れられても、この人はよく耐えました。ただ収容所生活を生き抜いただけでなく、そこに進学校を作り、収容所内にあって希望者を募り、何人もの若者に進学教育をその牢屋の中で施したといいます。このシェーンヘル牧師が釈放されまして、 故郷へ帰る途中、自分の属する教団の教団本部に立ち寄って指導者である監督にそのことを誇らしげに紹介したそうです。するとそのシェンヘル牧師の話を静かに聞いていた監督が最後に口を開いて一言こう言ったそうです。若い兄弟よ、キリスト者に成功はありません。キリスト者は身を結ばせていただくだけです。とどまりなさい、身を結びなさい、あなたの使命を果たしなさい。お命じになるお方自身がこの我々の身の内にあって働いてくださるから、身を結ばさせていただくのであります。私たちが胸を張って誇れる成功などはないのです。しかし成功がないというのは同時に失敗もないということです。私たちが心に思い描いている理想的な人生の歩み、なりたい自分、作りたい生活をたとえ成功させることができなかったとしても、身を結んでいないとは言えないのです。成功、失敗に一喜一憂することなく、自分の人生丸ごと、自分の存在丸ごとを十字架のキリストの命の実りと受け止めることが許されているんです。私がキリストのうちにあり、キリストが私のうちにある、この一つとされたブドウの木を天の父は丹精込めて手入れなさいます。天の父が手入れなさるんです。自分の人生の成功不成功を思い煩う心から解き放たれて、この方の願われる良き実を結ぶのです。そしてその実は豊かな実であると言われています。この実もこの心もキリストと一つとされて生きる者の祈りは必ず聞かれると言われています。いいえ、これからだけじゃありません。これまでもこれからも神の愛の真実、神の愛の誠実だけがこの私の身に豊かに実を結ぶ以外にはないのであります。これまでもこれからもキリストの命が充満し、キリストの命が結晶化していくブドウの枝たるこの実、この存在、この命なのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちの命と御子の命を一つとしてくださり、私たちの受くべき裁きをただひたすら御子がお受けくださり、またお蘇りになられたその御子の命を今私たちのうちに深く深く注いでくださるあなたであることを心より感謝いたします。成功も失敗もありません。ただひたすらあなたが良き実を結んでくださる私たちの命であることを感謝いたします。そのことを今日この時深く受け止め、新しい主へと歩み出すことができますように、一人一人を強めてください。そしてこの良き知らせを、まだこの知らせを聞かずに高ぶる者、また打ちひしがれている者にこの良き知らせを伝える一人一人としてくださいますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
賛美歌419番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌419番です。献金と献身の祈りをお捧げいたします。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。
ご説教も本当に感謝です。主はブドウの木、私たちはその枝につながるものです。本当に今日の説教のように内側からつかまってしっかりとあなたの御言葉に従うことが本当にブドウの実が大きくなり房がたくさんできるということです。神様、また新しい1週間もこのように恵まれた日々を送ることができますように、また大沢先生、水木先生の牧会をも祝してください。どうぞ新しい1週間を私たちにお与えください。ここに捧げたものは献身の印です。清めてお持ちください。貧しき拙い祈り、イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。
教会の鳥なしの祈りを祈ります。司祭者の祈る鳥なしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします、主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、この世のすべてはあなたが支配し守ってくださっていますけれども、人間は自分が支配し思うようにするために戦争を繰り返し、今この時も多くの死者、負傷者、家族を亡くした者、住むところがなくなった者が苦しんでいます。迫害されている人に希望を与え、悪しき時であっても固く立てるように導いてください。そして一刻も早く戦争をやめ、国と国が思いやりを持って対話し平和に暮らせるよう導いてください。地震や大雨など自然災害をも起きています。被災した人々を憐れんでください。生きる力と勇気を与え前進することができますよう導いてください。私たちの群れには辞める人がいます。看護に明け暮れている人がいます。年が進み体や心、生活に不安を感じている者がいます。また愛する家族をあなたの身元に送り、寂しい思いで暮らしている人がいます。あなたが慰めと希望を与え、一人一人を支えてください。これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。小詠26番をもって主を賛美し、祝福高颂をもって礼拝を終わります。お差し支えのない方はお立ちください。なお高颂になりましたらお座りください。
があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。